日本大学法学部講堂からお送りしております。まずお名前お願いします。
具志堅小屋と言います。
日大の学生さん、何を勉強されてますか？
簡単に言うと街づくりの勉強をしています。
将来はどういうふうに生かそうと思ってますか？
将来は街づくり関係の職場に就きたいなと思っております。今研究してるんですけど、盆栽を使って街の活性化を図るというのことをやってまして、ぜひ武田さんに盆栽は興味あるかっていうのをちょっとお聞きしたいです。
おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
江戸顧問とかっていうのがお侍さんの厳しい贅沢禁止令の中から工夫で生まれていったという、つまり今外国の方が来てくださって日本のことをクールジャパンって褒めてくださるのは江戸期の文化遺産なんですね。そうやって考えるとやっぱり江戸というのは非常に興味深い時代ですよね。金銭は卑しいということで激しくこの商業、その経済ですね、経済を回す人たちのことへの軽蔑が続くんでありますけども、経済を回していく人たちはそんなこと関係なしに力を貯めていきます。私明治維新が大好きで岩崎弥太郎のエピソードで遭遇したんですが、タイトルで使っております嘘ついたら針千本飲ますとよく似たエピソードなんですが、維新後のことであります、明治の世になってのことですが、土佐下級武士から身を起こしまして大三菱、三菱を、ちょっと今車の方では結末いておりますが、大三菱を起こした岩崎弥太郎、この人商船購入ですね、商売をするための船を購入するんですね。で、莫大な借金をする。その時に、かなさん、抵当がなかったんだって。つまり、返せなかった場合は、こういうものを代わりにあなたにあげますという抵当がなかったと。岩崎弥太郎がお金を借りた相手にしたのは何かというと、証文の末尾に返せなかったら、どうぞ私を笑ってください。
それが抵当なんですか？
これが抵当になり得た。つまり、その約束を守らないっていうことが日本人にとってどれほど不名誉なことか、面白いもんですよね。はい、はい、前日までにこう話しておりましたが、江戸期経済のそのを回していくエネルギーパワーというのが、徳川幕府ではなくてゆっくりと民間人に移っていきます。日本の民間人ってのは優秀ですね。民間人がゆっくりと経済を回していきます。民間人たちの中でベンチャーで次々と参加するものが多かったのが海運業です。物を運ぶっていうのは江戸時代儲かったんですね。で、海運業というのが全国のゆっくりネットワークになっていきます。最初の方の海運業は太平洋側ではありませんで、日本海側で北前船といって繁盛したみたいですよ、北前船っていうのはね。で、この北前船のネットワークのパワーが太平洋側にも移りまして、太平洋側にも航路が、で、海運業が盛んになります。寛文10年あたりでありますけども、江戸から小湊、銚子、から中野港、宮城の荒浜、そういうところはどんどんこう伸びていくわけですな、海運業が。この海運業は太平洋側、日本側で競って伸びていく百姓の人たちですね、さまざまな姓を持つ人たちが参加するんですけども、この時に、かなさん、一番大事だったものが何だか分かります？これが日本の面白いところですね。
なんだ？
法律なんですよ。
それはどういうことですか？
つまり何月何日までにこれを必ずあなたのところにお届けしますっていうことを守らないと海運業ってのは成立しないわけですね。それゆえに約束を守るという、法律を守るという、そういう資本主義の基礎みたいなものが 江戸時代の封建制度の中で日本人鍛えられていくんですよ、
はい、
この辺面白いでしょ。そして北前船が行き来するという中で、俺なんかワクワクしちゃうんだけどな、行ってもあなたはちっともワクワクしないんだよな。
ワクですよ。
米ばっかりじゃない、移動するのが地方の特産品、そしてついに北前船においては北海道蝦夷地の昆布、もう昆布ってダメ、俺聞くだけで興奮するんだから。
そうですか、うんうん、これも変ですけどね。
昆布ってすごいじゃない。
興奮します、
興奮しません皆さん、昆布って。
そんなしないと思いますよ、昆布聞いて興奮するなんて。
じゃ あ少し質問をしてみましょうかね。な、質問になりますが、沖縄料理の出汁を取るもの、うん、ご存知の方いらっしゃいますか。あ、向こうのメガネの男性の方が。
沖縄料理の出汁を取るもの、
昆布。
その昆布どっから来た昆布かご存知ですか。
蝦夷地です。
そうです。
すごい、あなた。
俺見ろ、お前いるんだよ、
すごい
昆布と聞いただけで興奮する人が。
そうですね、初めて。
江戸時代から沖縄の人は蝦夷地の昆布を使ってるんです。沖縄の人たちはその北海道の昆布をどうやって手に入れたかというと、砂糖なんですよ。これが江戸時代からあったということだから、運んだやつがいるんですよ、北海道から昆布を。そして高い純白の砂糖を手に入れて売ったんだろうな、各地で。この辺面白いですね、昆布ってワクワクしますよね。はい、というわけでございまして、この続きまた明日のまな板の上で。